皆様おはようございます。残暑厳しい日が、続いてます。まだまだこの熱中症で、倒れる人も多いようですので、この予防法はですね、こまめに水分を取る、適度な休養を取ると、まあ、これ2つ心がけてるとですね、かなりの確率でかからないで済むんではないかと思います。先ほど長久保さんと近藤さんの発表がございまして、お二方ともご自分の体験に裏付けられてますので、非常に内容のあるですね、また興味を持って聞かせていただきました。たまにもうここで早じまいしてよろしいんじゃないかと、いかがでしょうか。あまり賛同いただけない面もあるようですから、では話をすることにいたします。昨日実は日本家庭教育学会の第25回大会が、明賀谷の定性学園短期大学で開催されまして、これは高橋進先生がですね、創立されてですね、学者の先生とか大学教授、まあ、高校、小学校とかですね、まあ、教育関係者の方から一般の主婦の方々に至るまでですね、まあ、全国で会員が500名ぐらいおられるんですけども、まあ、とかくこう学会というと理論的な究明が主なんですが、やはり理論と実践というのはやっぱり車の両輪であるということでですね、実践にも重きを置いていると。永井会長がそうですね、かつてご生存されておりました上山鶴先生、戦後日本の厚生省でですね、戦後初めて女性の課長になられた方なんですが、この先生は淑徳大学の出身なんですが、会長にですね、日本家庭教育学会というのがあるので永池先生もいかがですかという声をかけられてですね、会長が参加されて、またご自身の発表も機会を得られてですね、その後理事に就任され、第10回の時に私に個人研究発表しなさいということでご指名いただいてですね、まあ、今年25回ですから、10回から25回までずっとですね、ほぼ毎年1名か2名が代表して発表してます。で、今年はケージカレッジの浅井咲子さんという主査の方が発表されたんですけども、まあ、細かいことは省略いたしますけども、自分がこう親のレールに乗って、で親のレールにこう乗ってずっとこう成長していってですね、その延長線上で我が子を育てた時にですね、子供にいろんな問題が生じたという、まあ、上に長女がいて妹さんが、弟さんがいるんですけど、弟が生まれた時から長女が非常にこの嫉妬って言いますかね、荒れ出したというようなことがあってですね、スコレでずっとこう学んでたんですけども、まあ、この大会で一貫してスコレが言ってるこの共通のキーワードというのは共感ということなんですね。とにかく子供を共感して育てなさいという。これはスコレ協会創立されて30年になりますけども、創立当初から今も変わらないテーマなんですね。で、共感というと子供が嬉しいとき、これはもう子供と同じように自分も嬉しい、そういう気持ちを伝える。子供が悲しいとき、苦しいとき、そんなことでどうするんだ、頑張れというよりも、その悲しい気持ち、苦しい気持ちを我が子同様にこう受け止めてあげられる、まあ、それが共感ということなんですが、とかくですね、やっぱり親の責任感って言いますかね、どうも規範に偏りがちなんですね。で、これ共感の 育て方とそれから規範、規範と共感、これ両方必要なんですよね。共感だけでもまずいし、やっぱりしつけをしなきゃいけないということは、これ規範の分野ですから。ただどちらが優先するかというと、まず親子の共感の世界なんですね。共感の世界、親子の信頼関係、親子の絆をしっかり掴んだ上で、あるべき姿、しつけをしていく。で、そこで、まあ彼女は、まず、親と自分との関係ですよね。親と自分との関係を洗い出して、そこにこの、親の自分に対する愛情をこう感じ取っていく。で、結局は親に対する感謝の心を育てていく。そして我が子に対する共感の関わり方をしていく。そうした時にですね、まあ具体的には荒れていたお嬢さん、これ小学校ぐらい、小学生ぐらいだったんだろうと思うんですが、一緒に早朝研修に通う。まあさらにはその快感覚の言葉を常にこう発するとかですね、で長女をこう抱きしめてあげるとかですね、そうすることによってこうだんだんだんだんこう変わっていったというですね、つまり我が子をどう育てるかという以前に、自分が親の子としてきちっとですね、肯定的なそういう関係を確立するということから子育てが始まるということなんですね。まあ親がいて自分がいて子供がいますね。この世に生まれた順番からいくと、やっぱり親が生まれて、自分が生まれて、まあご主人と結婚して子供がいるんですね。で、この子供の問題というのは、まあ子供自身の問題ありますけども、やっぱり親から受け継いでいる、あるいは親との関わりの中で生じている面がありますから、子供をどう育てるかというよりも、親自身の関わり方、あり方、これが先になるわけですね。そして、対子供以前よりも、対親に対してどうかというですね、そうすると、まあ、カウンセリングで、まあ、何人、中には何人かいらっしゃいますけど、親をこう恨んでいらっしゃる方が、親を恨んだ心でですね、子育てをするとですね、どこかにやっぱり子供に影響が出てくるし、自分のためにも、良くないんですよね。で、そういうところから、彼女の体験を交えて発表してですね、まあ、140人の出席者がおられましたけども、非常に皆さん共感されてですね、終わった後も、まあ、学会の関係者からもですね、称賛の言葉をいただきました。また、何年か後には、マスターズの中からですね、皆さんの中からまたそういう発表をですね、まあ、家庭教育に関してしていただければな、という思いを抱いております。で、実はその学会を作られて、ずっと貢献されてこられた高橋先生が今年、お亡くなりになりまして、その高橋先生を偲ぶ会という意味でもありまして、まあ、先生の功績とかですね、今後学会はどういうふうに活動していくかというような視点での発表とか、パネルディスカッションもあったんですが、その中で永井会長、学会の顧問されてますので、その中でおっしゃられたことは、前回のマスターズの人生学校、生きがい講座でも話されたかと思うんですが、やはりその国その国の成り立ち風土、あるいは、民族、種族、こういうものがありますから、その国その土地に根ざした生活の仕方、子育ての仕方っていうのが一番自然なわけですよね。だ、食べ物もそうですよね。その土地でその季節に採れたものを食べるのが、その土地に住んでる人にとっては一番いいんです。ですから、例えばバナナとかパイナップルというと南国の国のものですから、気温が高いということは、食べ物の持っているものはプラスマイナスに言うとマイナスの要素なんですね。それを私たちがいっぱい食べると、そのマイナスの体を冷えさせる働きがありますから、 本来はあまり良くない、まあ、そういうこともありますけれども、まあ、そういうこの種族や民族を基礎文化、基本の基、それから層は地層の層ですよね、基礎文化、ただこれはもう江戸時代からですねずっと本来はされててですね、明治になってこう変わったような経緯があるんですが、その中にですね、これは家庭教育に関することでは、まあ、大変なことが分かったんですが、昭和55年から校内暴力が日本の学校でこう起き出したんですね。です、これ教会ができたのが56年ですから、その1年前からですね、学校で子どもたちが教師に暴力を振るうとかですね、そういうことが起き出して、次の年も次の年も起き出したと。で、これをいろいろとですね、調査研究されたのが、塩谷さんという方で、まあ、奥様が熊本県の知事をされた方なんですけども、このご主人がいろいろ調べていったときに、その校内暴力を起こす主犯格は中学3年生なんですね。で、中学3年生、その中学3年生が生まれた時というのは、昭和41年だと。昭和41年に生まれてずっと成長して中学3年になった昭和55年に校内暴力を起こし出した。で、これが一体何なのかということなんですが、それと今言ったようにその、基礎文化で育てられてきた長年こう日本の習慣として子供を育てていた育児法がですね、この昭和41年に西洋式に置き換えられてしまった。まあ、私たちもらえませんけど、奥様方が、妊娠して、そして赤ちゃんを産むときに母子手帳っていうのをもらいますけども、母子手帳にですね、それと同じようにこの子供を育てるいろんな心を書いた副本というのが与えられるんだそうですが、その内容がですね、実は、これ大変なことだったんですね。それはいわゆるアメリカ式の子育て法を導入したということなんですね。いわゆる、抱っこ、添い寝、おんぶ、これをやめなさいと。これをやってると子供は自立しなくなる。だから生まれた赤ちゃんは、まあ授乳はしますよね、もちろんね。ところが添い寝とか抱っことかですね、おんぶはしない方が子供は自立するという。そういうものを150万世帯に配り始めてですね、それ日本の厚生省がそれを導入して配ったわけですから、国の方針が変えたわけですよね。で、そういう育て方をこう今までと違う方向にしてずっと育てて、その子たちが成長して中学3年になった時に校内暴力が始まったと。いわゆるこの欧米の育て方をそっくり持ってたところに誤りがあったんですよね。で、この欧米の育て方というのは日本人が真似できない二つの行為があるんです。一つは常に子供にキスをするということですね。キスの雨嵐ぐらいね。で、言葉では常に、I love you という、お母さんはあなたを愛してます、お父さんはあなたを愛してますと断るごとに言っていく。旅行先でも海外のこう老夫婦がいると常に言うんですってね、もう小さい時言ったからいいじゃないかとかですね、結婚して5年経ったら終わりってことないんですね。常に自分の意思表示をしていく、自分の思いを相手に伝えていかないと心の絆がこう切れていくしまうところがある。この二つを子供に与えない日本の習慣にですね、抱っことか添い寝、おんぶをやめてしまったらですね、子供の心がどうなるかっていうのはもう目に見えてきますね。で、これは大変な誤りだということで、この塩谷さんが厚生省あるいはマスコミに働きかけてですね、 で厚生省の中で委員会を作りですね、昭和60年になってやっぱりこの育て方は日本には合わないんだということで全面的に方針を入れ替えてですね、親子の間のスキンシップは子供の自立のために良いということになっちゃったんだそうです。だからスクールが子供に与える共感の愛というのは、一つはスキンシップですよね。抱く、添い寝をする、おんぶする、そして、微笑み、笑顔です。そしてもう一つが、言葉、この三つですね。そして今日せっかくですので、お二方のいい話の後に恐縮なんですが、これからですね、二者択一のちょっと宿題を出させていただきますので、来月まで一ヶ月間ですねやっていただいて、そしてそれが、自分にとってまた家族の評価はどうだったのかをまた発表いただきたいと思うんですが、それは何かというと、先ほど長久保さんが発表されたことが一つなんですが、毎月スコレの月刊誌に後ろの方にですね、オアシスは最高という日常の挨拶言葉が、掲げられておいて、これを提唱しているわけですね。おはようございますから最後のおかげさまでと。皆様の中で、おそらく全員だと思いますが、朝起きて奥様や子供と顔を合わせたら、自分の方からおはようって挨拶されている方、ちょっと手を挙げていただけますか。はい。まず女房がやった後にやるという決めてらっしゃる方はいらっしゃいません。はい。そうしましたら、おはようございますと言ったときにですね、おはようと言ったときに、続けて何か一言か二言伝えるって方いらっしゃいます。やるときとやらないときありますか。金井さんはどういう言葉を。おはよう、今日は元気ですか。いいですね。はい、実はこれをぜひやっていただきたいんです。おはようの後にですね、おはよう、お、今日晴れてるな、相模原とこんなんどっち勝ったんだとかですね、何でもいいんですけど、おはよう、お、今日ちょっと顔色いいんじゃないとかですね、おはよう、これから今日はこうこうするとかですね、おはよう、お、あの花綺麗だなとか、何でもいいんですが、一言か二言何かをしてもらってありがとうと言ってくる。ありがとう、いやいや、いつもすまないねとか、おやすみって言った時も、おやすみ、先に寝るよ、じゃあまた明日の朝会おうね、何でもいいんですが、とにかくですね、夫婦は挨拶をするということはもちろん大事なんですが、挨拶というのは言葉の意味をこう調べていくと、相手の心を開いて一歩迫るという意味があるんですね。で、おはようって言うと心を開いてます。そこにもう一歩迫るにはもう一言か二言、これは頭で聞くよりも実際やってみるとですね、お分かりになるかと思いますので、これをまずやるかどうかということが、第一点でございます。次にですね、言葉に属することなんですが、私よく話しますことわざの中にですね、心が変われば行動が変わる。人間の体を動かすのは心で思わないと動きませんね。心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。一回一回、一日一日の同じようなこう行動はパターン化すると習慣になって身につきますね。で、習慣が変われば 性格、まあ、もしくは人格が変わる。ということは、我々の人格、性格というのは習慣をこう集めたものなんですね。良い性格の持ち主というのは良い習慣をたくさんこう束ねている。性格が良くないというのは良くない習慣をたくさん身につけている。だから良い性格、良い、性格、人格を身につけようとすると、少しでも多く、良い習慣を身につけることである。で、その人格が変われば、運命が変わる。つまり人生が変わりますよってことなんですね。で、これを逆に言うと、いい人生を歩みたいと願うならば、自分を良い人格、性格の持ち主にさせる。じゃあ良い性格、人格を形成するためには、良い習慣を身につければいい。早寝早起きとかですね。返事は、はい。気づいたことは身軽気軽にすぐ行う。物事はきちっと整理するとかですね。そういう習慣を身につけるためには行動に転じるということなんですね。で、行動を起こすためには、よし、やるぞって言って、心を決める。心を変えるということなんです。ただ、この心というのが癖物なんです。やるぞと思ってもですね、明日起きたら、やっぱり気乗りがしないなとかですね、ちょっと日が悪いなとかですね、もう8月下旬だから9月1日からにしようとか、こうだんだんなんか伸ばしてしまうんですね。じゃあ、心を変えるにはどうしたらいいかってことなんです。ある女性のこう研修生以上の方の研修でこれを聞いたらですね、ある若い奥さんが言いました。主人が変われば心が変わるって。いろいろご主人に対して不平不満が終わりだったようで、いろいろこう早寝早起きしたり挨拶をしても変わらない、うん、でも主人が変わってくれたら私はいつもいい心でいられるのに変わらないって言うんですね。で、これはやっぱり他力本願ですから、やっぱり自分で開拓していくにはどうしたらいいかというとですね、心を変えるためには言葉を変えるんです。言葉が変われば心が変わる。一番いいのは言葉に心がこもっているのがいいんですが、ここでお勧めするときには、まあ心伴ってなくても結構ですから、形だけでもいいからですね、それに入るって。それをずっと続けてるとですね、だんだんそれは心に働きかけていくと。じゃあどういう言葉かというと、先ほど近藤さんの発表にございました。こう挫折をするとか、失敗をする。こういう時、どういう心になりますか？交通事故を起こしてしまったとか、財布を落としたとか、物を壊してしまった。うっかりお客さんとの約束を忘れてしまったとか、こういう時、どうでしょうか？通常は、マイナスの心になって、言葉はマイナスになるんですよね。で、これは類は友を呼ぶと言いますから、そういうマイナスの感情、マイナスの言葉にとらわれていると、次から次へと良くないことを呼び込んでくることになるんですね。ですから、今日これからですね、自分が失敗したとき、とんでもないことになったとき、起きて欲しくないことが起きたときに、できるだけ早くですね、すかさず、ありがとうと言うんです。車ドーンとぶつけたら、ありがとう言えそうですか？これ、誰でも簡単に言えると値がないんですね。とてもじゃないけど言えないからこそですね、この言葉というのは生きてくるんですね。畜生この野郎とかですね。例えば、リストラにされるとですね、自分を首きたして恨みますよね。うん、あるいは、まあ、みんなの前でこう、叱られたとかですね。そういう時に、部長クソタレとかですね、畜生とか言いますね。あんな奴交通事故に遭えばいいんだと言っててですね、自分が交通事故に遭った人いるんですね。 あんなやつリストラにされればいいのに、されればいいのにと思ってたら、実は自分がその対象になったという。で、これ言葉の働きというのはいろいろあるんですけども、実はですね、まあ、私たちがこう意識的に感じたり考えたり、思ったりするのは、まあ専門用語では顕在意識って言うんですが、実は意識できない意識ですから、これ意識できないんですけども、これが潜在意識に対し、あ、顕在意識に対して潜在意識、深くこう潜り込んでる意識ですね。まあ例えばこう、意識を氷山というふうにこう例えてみると、この海の上にこうプカッとこう見えるところ、それをまあ通常氷山の一角というんですが、これがまあ顕在意識で、海にこう使っている氷山のこう大部分のところですね、これがあのまあ潜在意識であり、じゃあパーセンテージはどのぐらい占めているのかというと、顕在意識は 5% から 10%、潜在意識は 90% から 95% と言われているんですね。そしてこの潜在意識はどういう働きをするかというと、この顕在意識に実に忠実なんです。意識すること、自分が考えること、言うことに絶対に逆らわない。それは私たちが起きているときも寝ているときもそれを実現しようとして働くって言われています。そして潜在意識には主語がない。主語がないということは、あいつはとかですね、あの人はって思ったマイナスのことは主語がないわけですから、思っている言っている本人が望んでいるから、それを実現してあげようとして働くから、言葉というのは恐ろしいんです。だからいついかなる時も肯定的な、積極的な、建設的な、プラスの要素を持つ言葉を使っていくということが実は大事なんですよね。嫌なことが起きる、難題難問が起きる、これをありがとうって言うんですね。で、今ある状態というのは決して当たり前な状態ではない。誰かがこのようにセッティングしています。このテーブル、椅子、演壇、マイク、これもですね、研修によって日替わり変わっていくんですね。そうするとこういうふうにセッティングしてくれてる人の働きがあって初めてこういう研修が受けられるので、この状態、まあ、ある状態、今ある状態は当たり前ではなくて、誰かがそのようにしている。うん、逆もまた真なり。まあ、昔時に逆さに物を見ようって習ったことあるんですが、今はですね、常に逆さに物を見ようですね。両面から見てみる。そうすると、ありがとうっていうのはあることが堅い状態でありながら、堅いことがある。嫌なこと、難しいことが起きてしまった状態。だから、そういう時には感謝する時もありがとうであり、嫌な時が起きた時もありがとうで、共通の言葉なんです。そう思いたくないですよね。思いたくないけども、起きてしまったことは取り返しがつかないから、そのことにとらわれていたら次のまたいろんなことが起きてくるから、この良くない状態をここで断ち切って良い流れを呼び込もうというのがありがとうということなんです。で、嬉しい時、ありがたい時には感謝します、ありがとう、どちら使っても結構でございます、ね。我々がゴスコーレを学んで良い、まあ、生活習慣とかですね、心の持ち方をつけるために、永井会長は心の創意という本を出されました。これがまあ私たちが、一生涯使っていく生き方の手引き書なんですが、 この45あるテーマの中でですね、一番目に来ているテーマは何でしょうか。そうなんです、愚痴泣き言を言わないということです。そうするとですね、他の45のテーマをクリアしてもですね、常に愚痴泣き言を言ってるとですね、決して良くならないということなんです。愚痴泣き言を言わないということは、プラスの言葉とかですね、感謝の言葉、いい言葉を使っていきましょうという裏返しですよね。ですから、言葉が変われば心が変わる、心が変われば行動、行動が習慣、習慣が、人格で、人格あるいは運命が変わる。だからもう段階踏んでる時間ございませんからね、中間全部端折ってしまって最初と最後だけ取る。言葉が変われば運命が変わる、ね、これは理屈だけ聞くんじゃなくて実際自分でねやってみるとなかなか使えないですね。あの時言うんだったけど忘れてたとかですね、どうぞちょっとしたことでも結構ですけど、嫌だな、嫌なこと起きたなとか失敗したなと思った時にはすかさずですね、ありがとうって言って、ただ人前で大きな声でやると反感を買う場合がありますから、その辺は気をつけてくださいね。人を跳ねてドーンってありがとう、何がありがたいんだなってこう、もう大変なことになりますけども、まあそうでない限りはですね、どうぞぜひこうやっていただきたいなと。オアシスは最高、挨拶の後に一言か二言か言葉のメッセージを放つか、それもう一つは、嫌なこと、起きてほしくないことが起きたときにありがとうという、まあ、普通感謝するときはありがとうは通常言ってますので、このどちらか二者択一で結構でございます。非常に貪欲な方は二つやってももちろん構いませんが、いずれにしても最低一つはですね、ぜひこうやってみてですね、そしてまたその体験成果をですね、また来月ご発表いただければと思います。どうもありがとうございました。